皆さんこんにちは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわる内容をダイアリー結婚相談所の2人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのふみふみです。さて、今回から一人喋りの収録になりました。なぜかと言いますと、私とチャイさんの時間が全く合わないということで、2人での収録が全くできないんですね。ですので、これからしばらくは一人でそれぞれ収録して配信していこうということになりました。決して仲違いしたとかいうわけではないので、ご安心ください。また予定合わせて2人で収録もできたらいいなと思ってるので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、実はですね、前回配信した第8回のラジオっていうのは、実はこれ収録は1年半前にしていまして、編集もしたんですけど、なぜかお蔵入りになってたんですね。というわけで、実は収録は今回は1年半ぶりということになります。ここでちょっと私の近況をお伝えしたいと思うんですけれども、この1年半私は何をしていたかと言いますと、妊娠、出産、子育てに力を入れておりました。特に出産後、毎日あっという間に過ぎてしまうという形で、なかなか収録ができなかったんですけれども、娘も10ヶ月になりまして、私も少し育児になんとなく慣れてきたと言いますか、ペースがつかめてきたようなところもあるので、ここでまたラジオも少しずつ撮っていきたいなと思ってます。娘が寝ている隙にこそこそ撮っているので、チャイさんと2人で収録してた時に比べたら、ちょっとやや小声でまったりしたような雰囲気になっちゃうかなと思うんですけれども、よろしければぜひ聞いてください。はい、というわけで、去年はですね、そうやって私も子育て中心になってしまったところはあったんですが、無事にダイアリー結婚相談所も成婚者さんが出まして、まあ本当に良かったなと思っております。今回はその成婚者さんにインタビューしたんですね。そこから婚活うまくいかせるためのコツみたいなところをお話しできたらいいなと思っております。今回成婚された方は女性で38歳、活動期間は1年9ヶ月です。ご本人はちょっと活動期間長くて恥ずかしいですなんておっしゃってたんですけど、まあ全然普通かなという感じですね。まあ早い人は本当に早いんですけど、長い人はね、やっぱり3年とか5年とかやってらっしゃる方もいるので、その辺は個人差かなと思ってます。なので早ければいいってわけでもないので、やっぱり自分に合った方と出会うってことが一番大事なので、 SNS の情報なんかでスピード婚っていうのがすごくね、目立つと思うんですけど、あんまりそういうのに惑わされずに自分のペースで続けるっていうのが一番いいと思います。今回も成婚者さんに、成婚できた理由、秘訣は何だと思いますかっていう質問をしたんですが、疲れてもお見合いし続けたことっていうふうにおっしゃってました。やっぱりこれが、唯一と言ってもいいほどの秘訣ですね。嫌になる時って来ると思うんですけど、とにかく会わないと何も始まらないので、この方は特に途中でね、疲れてやめちゃおうかなみたいな時が実はあったんですけど、その時私と面談をしまして、本当に諦めますかって聞いたんですね。当時は37歳かな。辛いと思うけど今諦めて、じゃああと残りの人生80歳まで生きるとしても40年以上ありますけど、今までの寿命より長いですけど、この先本当に一人で生きていきますかって私が聞いたんですね。そしたら、やっぱりもうちょっと頑張ろうかなっていう感じで思い直して活動を続けたんですね。結局一度も休会することなく、淡々とその後もお見合いを続けたんですね。そこが実は彼女のすごくタフだったところで、結構疲れちゃったら一旦休会しますっていう方いるんですけど、休会しちゃうと戻ってくるのすごくね、パワーがいるみたいで、戻ってこれなくなる人って結構多いんですね。 だけど休会せずにお仕事もねすごく忙しい中、いい意味でお見合いに慣れていったっていうところがありますね。うん、次々人に出会ってお見合いして仮交際してっていう感じで、なんていうかその流れに慣れていったところで、自分からのお申し込みをした男性の方とうまくいきました。うん、2つ目のポイントはやっぱり自分から申し込むってことですね。あの女性はちょっと恥ずかしいとかそういう気持ちが勝っちゃうのか、自分からお見合いをね申し込まない人が結構多いんですよ。すごくもったいない。自分好みの人には申し込まないと会えないですからね。あの経験皆さんあるかと思うんですけれども、お申し込みされて、まあ、嬉しいんですけど、なんか自分の好みじゃないなっていう人から来ることの方が多いですよね。うん、なのでここは積極的に自分の好みの人に会いたければ自分から申し込むというのが本当に大事になります。もう狩人になりましょう。私も婚活経験者ですが、その時はですね、いい男性をねさらっちゃうぞっていうような気持ちでやってましたね。うん、やっぱりあの積極的な女性が最近の婚活ではうまくいくのかなっていう気がしてます。なのでちょっとね今でも恥ずかしくって自分から申し込みできないよっていう気持ちの人もいるかもしれませんけど、これ慣れますから。申し込んであとお断りされたら恥ずかしいとかね悲しいとか言うのも分かりますけど、まあこれも慣れますから、もうね淡々といい人いるなと思ったらお申し込みボタン押していきましょう。誰かとはね成立しますから。そうやって次々あのお申し込みして積極的に行動するっていうのが本当に大事になりますね。で今回うちの会員さんも自分からお申し込みした方と会ってみたら本当にね楽しくて、あと空気感がすごくしっくりきたらしいんですね。彼女はどっちかというとマイペースでゆったりとした時間を過ごすのが得意なタイプというか、そういうね穏やかな方なんですけど、それがねその時にお会いした方と空気感がすごくしっくりきたみたいで、二人でいると無理せずに自然体でいられるんですっていう風に言ってましたね。やっぱりこういうのって本当に会ってみないとわからないので、正直なところ会うしかない、考えるよりも行動っていう感じですね。お見合いに関してはそれで空気感があったら、それまでのなんか考えてた条件みたいなものも割とねどうでもよくなったりすることもあるのかなっていう気はしますね。もちろん最初にねお申し込みするときにある程度のね年収とかお仕事なんかは分かっちゃうっていうのが結婚相談所のやり方ですけど、それでもやっぱり空気感っていうのに勝るものはないのかもしれない。そんな風にね私も思いましたね。本当に彼女のね幸せそうな笑顔、お二人のねツーショット写真を送ってもらったんですけど、本当にねその写真を見て彼女のね穏やかな笑顔を見て、もう私もチャイさんもなんかもう泣いちゃうみたいな感じでしたね。一度はねもうやめちゃおうかなってもう言ってた時のことをすごい私も覚えてるので、あそこで諦めなくて本当に良かったですねって、まあ、今思い出してもちょっと涙出そうですね。本当に頑張った甲斐があって、本当に素敵な人と出会えてね、いや良かったなっていう感じですね。本当に嬉しいです私も。はい、というわけで今回は成婚の秘訣なんていうのをお話ししたんですけれども、ここでもう一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。私ふみふみは去年から日本 LGBT サポート協会というところに所属しまして、 LGBT の方の生涯を通したパートナー探しのお手伝いも始めました。とはいえまだね会員さん実は0人なので活動はできてないんですけれども、この協会でね講習受けたりお勉強会なんかに出たりして、いろいろね今学びながら会員様の入会を待っています。 LGBT の方もこれまで出会いの場っていうと、まあ、アプリとかパーティーとかいろいろあるとは思うんですけど、やっぱりねアプリ苦手だよとか、あと大勢がねわちゃわちゃしてるような場所に出かけるの得意じゃないっていう方とか結構いらっしゃると思うんですよね。 そういう方でもこのサポート協会では真面目な、本当に結構クローズドな世界でプライバシーも保たれますし、そういう安全な場で生涯を通じたパートナー探しのお手伝いをしたいと思ってます。残念ながら日本のね、今の法律ではまだ同性同士だと婚姻届は出せない状態なんですけれども、まあでも噂によるとこの先5年ぐらいでそれも同性婚も可能になりそうな気配を漂わせてる感じなので、まあそれに先駆けてこの協会では生涯を通じたパートナー探しのお手伝いをしていこうっていう風に、皆さんね、仲人の方本当に頑張ってます。私もね、本当にこちらの協会での活動も今年は力を入れていきたいなと思っているので、ぜひぜひご興味のある方はご連絡いただけたら嬉しいです。幸せな家庭を築ける人がどんどん増えたら嬉しいなと思ってます。なので一緒に私とチャイさんと頑張っていきたいなっていう方はぜひご連絡いただけたら嬉しいです。はい、というわけで今回は一人喋りやってまいりましたが、こんな感じで次回からもいろいろお話ししたりしていこうと思います。よろしくお願いします。皆様からの質問やメッセージ、ネタ出しなんかもどしどしお寄せいただけたら、このラジオで取り上げていろいろ話していこうと思うのでよろしくお願いします。はい、ではここまで聞いてくださってありがとうございました。さよなら。